はい、おはようございます。で、今日も聖書から福音、良い知らせということで、覚えてみたいと思います。で、今日は、不当な苦しみを受けられた、キリストということで、覚えてみたいのですけど、ちょうど今クリスマスですね。後ろにリースが少し映ってますけれども、この、キリストが、誕生されたということで、クリスマスのお祝いをするのですけれども、このルカの福音書というところにこの誕生のことが書いてありますので、少し開いてみます。聖書ルカの福音書の2章の11節お読みします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。12節あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。ダビデの町というのは、上の4節見ますとベツレヘムと書いてあります。で、今もそのベツレヘムあります。そしてそのダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。そしてその方が布にくるまって貝羽桶に寝ている。まあ、なんと不思議ですけれども、神、この宇宙も作って私たち人間に命を与えて生かしていらっしゃる神が人となって私たちのところに来られた。まあ、なんと不思議なことです。なんでってですね、ここでは一つあなた方のために救い主がお生まれになりましたと書いてあります。そしてその方は布にくるまって貝羽桶に寝ている。なんでまたその貝羽桶、牛や馬が餌を食べるようなそういうところに、普通そういう尊い方がいるっていうのはもうちょっと考えられないようなことですね。なんでっていう感じですけれども、人となっておいでになりました。このイエスという方について少し覚えてみたいと思います。で、このあとずっと後ろの方になりますけれども、ペテロ第1の手紙というところを開いてみます。ペテロ第1の手紙の2章の19節で、この聖書で468ページになります。そこに、もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。不当な苦しみ、まあたくさんありますね。まあ、なんでこんな目に遭わなきゃならないのかっていうことがたくさんありますけれど、まあ最近でもこの冤罪とですね、本当はやってないのにとですね、何十年もその裁判でですね訴えられて、そしてそのおかげにもうずっと一生そのひどい目に遭う、まあ、不当な苦しみ、なんでですね。まあ、あの昔のことで、この サリンっていうですね、事件っていうのがありまして、そういう、まあ、ことにあって、なんでってですね、本当になんで私がと、そういうことがたくさんありますけれども、ここでは不当な苦しみ、特にここではクリスチャンに 語られていますけれども、まあクリスチャンでなくてもこう大変いろいろな、なんでっていうのがたくさんありますけれども、でこの21節言いますと、このよう、このためにこそあなた方は召されました、こうですね、キリストもと書いてあります。なんでですね、キリストは完全な人としてこの地上を歩まれました。イエスという一人の人間としてこの地上を歩まれた、全く完全な人間として歩まれました。その時に大変な苦しみに遭いました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。22節ですと、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。23節、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、罵られた、なんでですね、苦しめられた、なんでという、もう大変一人の完全な人間として歩まれた。その時大変な苦しみに遭われたということですね。キリストもその不当な苦しみを受けられた、まあ、19節で、もし誰かが不当な苦しみを受けながら、そしてそれが21節で、キリストもそのようです。その中を一人の人として歩んでくださいました。神様ならそんなことしなくていいじゃない、その時にね、そんな宇宙も作った方ですから、パーンと跳ね抜けちゃったらいいんじゃないですか。いや、そういうことしませんでした。完全に全く人でした。一人の人として歩んでくださいました。でこのヨブという人が旧約聖書にいまして、その人のことをちょっとだけ開いてみますけれども、全部読んだら、うん、まあ大変読むのも苦労するというところですけれども、まあ、簡単に、見ますと、このヨブという人は何にも悪いことしてないのにひどい目にあった、まあそれも徹底的にひどい目にあったっていうことですね。まあ、幸せな家族を築いて、裕福な人でした。そして何にも悪いことしてなかったのに、ある日突然、子供たちも死んでしまう、殺されてしまったですね。そして、財産も、そればかりか自分が今度ひどいこの病気のようなものにかかって、もう、寝ることもあんまならないような苦しみに毎日毎日襲われていた、そういう中にいたヨブと、またそのヨブを慰めようとしてきた友達の会話がずらっずらっと書いてあるんですよ。まあその最後の結論もありますけれども、そのヨブ記の9章の32節というところを開きますと、旧約聖書の887ページになりまして、ヨブ記というところがあります。その9章の32節こういう言葉は言うんでないでしょうかね。神は私のようなに人間ではありません、とですね、その方に私が応じることができましょうか。神は私のように人間ではないから、私の苦しみなんて分かんないんじゃないですか、ということですね。この私たちはついぞ言ってしまうんじゃないでしょうか。神様にこの人間の私の気持ちなんて分かるわけがないと。しかしひどい目に遭われたこのイエスという方を全部経験したということですね。私たち以上にひどい目に遭った そして最後にはあの十字架で神様にまで捨てられる、その苦しみを味わいました。なんで私を見捨てになったのですかと。私たちはまだ神様に捨てられたということはありません。まだこの太陽、そして空気、水、いろいろなものを神様から今いただいています。でも捨てられるということは大変なことです。神様から私たちはいろいろなものを受けて今、それは当たり前だと思って生きてますけど、その捨てられるどんなことでしょう。でこの方は人からもひどい目に遭いました。イエスという方は人からもひどい目に遭って、そして最後あの十字架につけられる前には自分の親しい弟子たちにまで捨てられました。ひどい、そして裏切りも遭いました。もうこの私たちが考えられないような苦しみ、このヨブはですね、なんでそんな目に遭わなきゃなんないんだっていうようなことですね。これずっともがきながら言ってるわけです。でもまさかこの自分と同じように神ご自身が人となってくださるなんて考えたこともなかったでしょうね。ですがあの神様に教えられてこのヨブはある一つのことを知っていました。イエスという方のことをなんとはなく教えられていたんですね。しかし自分がこんな目に遭うの、なんてこんな目に遭うんだとですね、いうそのもがき苦しみをもうずっと、神様にはわからないだろうというようなことでしたけれども、その人となってくださいました。それがこのイエスという方でありまして、で、このヨブは後にというかこれからというんでしょうかね、このイエスという方に会うことになります。で、死ぬ時までですね、まだよく分からなかったでしょうけれども、このとんでもないことを自分は言ってしまったなとですね、後で後悔せざるを得ないと思います。なぜなら神ご自身が人となってくださった、そして考えられないような人として、完璧な人としてその苦しみを味わってくださった、そればかりではないということですね。もう一度このペテロの手紙第1に戻りますけれども、2章を今読んでまして、2章468ページです。2章の24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。苦しみ、不当な苦しみを自ら引き受けた。私たちの罪をと書いてあります。ですから自分の罪ではなくて、人がやらかしてしまったその永遠の失敗の支払いを自分から引き受けてくださった。私が代わりに支払います。あの十字架に向かわれたのは、私たちが当然自分で支払うべきです。永遠に自分でしでかした失敗を自分でその何とかするっていうんですかね、支払うのは当たり前です。しかしこの方は何にも悪いことしてないのに、不当な苦しみを自ら引き受けたんですね。なんでこの私たち人間、私たち一人一人を特別に愛されたからです。そしてこの方を信じる者がこの身代わりのこの死によって自分で支払わなくて済むように、大変なことです。これ自分で支払うとなると永遠に 私たちはなんであんなことをしでかしてしまったんだろうと後悔してもどうすることもできません。でもその全部引き受けてくださって、この方を信じるなら、そのあなたの持っているものを私に全部よこしなさい、引き受けてくださって、そしてあの十字架で私たちの、ここでキリストは自ら十字架の上で私たち、私の罪、あなたの罪、それをその身に負われた、代わりに引き受けてくださった。これは当然じゃないことです。自分で私が苦しむのはこれ当然なことです。しかしこれは当然なことじゃ全くないんです。で、不当な苦しみであるわけです。おかしいってわけですね。そんなことあっちゃいけない、でもありました。なんであの貝羽桶に生まれてきたんですかと言いますと、私たちは愛されたからです。永遠に取り返しのないできないことをしてしまった、それをこの神である方が人となってくださって、全部引き受けてくださるために来てくださった。どんなに大変なことか。しかしこの私たちのためにそれをしてくださいました。で、この3-18というところにもこのことが書いてあります。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。おかしいですね。これ不当だですね。普通はそうです。はい、良くないですね。正しい方が正しくない者の身代わりになるなんてあっちゃいけないですね。そんなことは間違ってるですね。普通そういうことです。でも自ら間違っていると言われることをご自分が引き受けてくださいました。これがなかったら誰も救われることができません。でも私たちは愛されたので、正しい方が正しくない者たちの身代わりとなって苦しんでくださった。嫌なもの全部私によこしなさいとですね、私が全部代わりに引き受けるからと、この神という方はそういう方でありました。ただこの方に引き渡せば、この方を信じれば、そのことが実現します。でもその方に引き渡さなかった、いや私はいいです、構わないでくださいと言ったら、なんともしようがありません。自分で自分の苦しみを負うのは当たり前なことです。しかし当たり前でないことをしてくださいました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになるなんて、とんでもないことです。でもとんでもないことをしてくれました。で、日本語でこのありがたいっていう言葉がありますけど、そんなことはあるはずがない、ありえようがない。でも本当にあったことです。実際にあったこと、あの貝羽桶に生まれたのは実際にあったことです。そしてあの十字架も神が人となって身代わりとなってくださって、信じる者を救ってくださる、実際にあったことです。ですからありえない、ありがたいことであってですね、本当にありがたいことです。でもあったことです。この素晴らしい事実を福音良い知らせというわけですね。こんなにすごいことを神様は私のためにしてくださいました。これが福音です。ああいいお話ですね、でも私には関係ありませんというのは、それはまあいい話だった ということです。私のために、これがすごいことですね。ですからこの福音呼ぶっていう人は、まあ本当にそんなことまで考えられないようなことですね。神がなんでそんなことするんですか、私はなんでこんなひどい目に遭うんですかと言ってたんですけれども、このイエスという神が人となられた方見たら、もうヨブの口は塞がれてしまうということですね。そんなことをこの方に言うことができるはずがない。すごい方、神という方はすごい方だったんだ。そのことをヨブは後で思い知ることになるわけですね。自分が言ったことなんて恥ずかしいこと言ったんだとですね、その良い知らせ、この方が馬小屋に今から約2000年前実際に来てくださいました。遠い天に座ってじっと見てる方ではなくて、私たちのところに、汚いところに飛び込んできてくださった。汚い私たちの罪を代わりに引き受けてくださった。クリスマス、この時にこの神であるこの方をぜひ覚えていただきたいと思います。今日は以上です。